路人故郷私は玄関を犯して2000よりを隔て24年も別れていた故郷に帰ってきた。時はもう冬の最中で、故郷に近づくに従って天気は小暗くなり、身を切るような風が船室に吹き込んでビュービューとなる。トマの隙間から外を見ると、仰ぎ色い空の下に、しめやかな荒れ村があちこちに横たわっていささかの活気もない。私は裏がなしき心の動きが抑えきれなくなった。おう、これこそ20年来時々思い出す我が故郷ではないか。私の思い出す故郷はまるきりこんなものではない。私の故郷はもっと良いところが多いのだ。しかしその良いところを記すには姿もなく言葉もないので、どうやらまずこんなものだとしておこう。そうして私自身解釈して、故郷はもともとこんなものだと言っておく。いちいち進歩はしないが、私の感ずるほど裏悲しいものでもなかろう。これはただ私自身の心境の変化だ。今度の帰省はもともと何の楽しみもないからだ。私どもが長い間目打ちと一緒に住んでいた牢屋がすでに購買され、家を明け渡す期限が本年いっぱいになっていたから、ぜひとも正月元日前に行かなければならない。それが今度の帰省の全部の目的であった。住み慣れた牢屋と永別して、その上また住み慣れた故郷に遠く離れて、今食いつなぎをしているよそ国に矢移りするのである。私は2日目の朝早く我が家の門口に着いた。屋根瓦の上に茎ばかりの枯れ草が風に向かって震えているのは、ちょうどこの牢屋が主を変えなければならない原因を説明するようである。同じ屋敷うちに住む本家の家族は大概もう移転した後で、辺りはひっそりしていた。私が部屋の外側まで来た時、母は迎えに出てきた。8歳になる甥の本あるも飛び出してきた。母は非常に喜んだ。何とも言われぬ寂しさを押し包みながらお茶を入れて、話をよそごとに紛らしていた。本あるは今度初めて会うので、遠くの方へ突っ立って真正面から私を見ていた。私どもはとうとう矢移りのことを話した。あちらの家も借りることに決めて、家具もあらかた整えましたが、まだ少し足らないものもありますから、ここにあるかさばりものを売っ払って向こうで買うことにしましょう。それがいいよ、私もそう思ってね。濁しらえをした時、かさばりものは持ち運びに不便だから半分ばかり売ってみたが、なかなかお足にならないよ。こんな話をした後で、母は言葉を継いだ。お前さんは久しぶりで来たんだから、本家や親類に糸まごいを済まして、それから出ていくことにしましょう。ええ、そうしましょう。あのルントゥがね、うちへ来るたんびにお前のことを聞いて、ぜひ一度会いたいと言っているんだよ。と母はニコニコして、今度到着の日取りを知らせてやったから、多分来るかもしれないよ。おう、ルントゥ、ずいぶん昔のことですね。この時、私の頭の中に一つのかんさびた画面がひらめき出した。花田色の大空にかかる月は、まんまろの黄金色であった。下は海辺の砂地に作られたスイカ畑で、果てしもなき壁緑の中に11、2歳の少年がぽつりと一人立っている。襟には銀の輪をかけ、手には鋼鉄のサス棒を握って、 一匹のモグラに向かって力任せに突き刺すと、モグラは身をひねって彼の股ぐらをくぐって逃げ出す。この少年がルントゥであった。私が彼を知ったのは十いくつかの年であったが、別れて今は30年にもなる。あの時分は父も在籍して家事の都合もよく、私は一人の坊ちゃまであった。その年はちょうど30何年目に一度巡ってくるうちの大祭の年にあたり、祭りは定調を極め、正月中掲げられた映像の前には多くの供え物をなし、祭器の洗濯がやかましく行われ、参詣人が雑踏するので泥棒の用心をしなければならぬ。私のうちには万有絵が一人きりだから手回りかね、祭器の見張り番にせがれを呼びたいと申し出たので、父はこれを許した。この村の小作人は三つに分かれている。一年契約のものをチャンニェンといい、日雇いのものをトアンコンという。自分で地面を持ち、石器時や借り入れ時に臨時に人の家に行って仕事をするものを万有絵という。私はルントゥが来ると聞いて非常に嬉しく思った。というのは、私は前からルントゥの名前を聞き及んでいるし、年頃も私とおつかつだし、ウルー月生まれで五行の土が欠けているからルントゥと名付けたわけも知っていた。彼は仕掛け罠で小鳥を取ることが上手だ。私は日々に新年の来るのを待ちかねた。新年が来るとルントゥも来るのだ。間もなく年末になり、ある日のこと、母は私を呼んで、ルントゥが来たよと告げた。私は駆け出して行ってみると、彼は炊事部屋にいた。紫色の丸顔。頭に小さなスキラシャ帽をかぶり、襟にキラキラした銀の首輪をかけ。これを見ても彼の父親がいかに彼を愛しているかがわかる。彼の死去を恐れて神仏に願をかけ、首に輪をかけ、彼を庇護しているのである。人を見て大層はにかんだが、私に対して特別だった。誰もいない時によく話をして、半日たたぬうちに我々はすっかり仲良しになった。我々はその時何かしらいろんなことを話したが、ただ覚えているのは、ルントゥが非常にはしゃいで、まだ見たことのないいろいろのものを町へ来て初めて見たとの話だった。次の日、私は彼に鳥を捕まえてくれと頼んだ。それはできません。大雪が降ればいいのですがね。私どもの砂地の上に雪が降ると、私は雪をかき出して小さな一つの空き地を作り、短い棒で大きな実を支え、小米をまき散らしておきます。小鳥が食いに来たとき、私は遠くの方で棒の上に縛ってある縄を引くと、小鳥は実の下へ入ってしまいます。何でもみんなありますよ。稲鳥、角鳥、野鳩と愛せ。そこで私は雪の降るのを待ちかねた。ルントゥはまた、さのような話をした。今は寒くていけませんが、夏になったら私のところへいらっしゃい。私どもは昼間海辺に貝殻取りに行きます。赤いのや青いのや、鬼が見て恐れるのや、観音様の手もあります。晩にはお父さんと一緒にスイカの見張りに行きますから、あなたもいらっしゃい。泥棒の見張りをするのかい？いいえ、旅の人が喉が渇いて一つくらい取って食べても、うちの方では泥棒の数に入れません。見張りがいるのは、イノシシ、ヤマアラシ、モグラの類です。月明かりの下で、じっと耳を澄ましていると、ララーっと響いてきます。モグラがウリを噛んでるんですよ。その時、あなたはサス棒を掴んで、そっと言ってごらんなさい。私はそのいわゆるモグラというものがどんなものか、その時ちっとも知らなかった。今でもわからない。 ただ、わけもなく子犬のような形で非常に猛烈のように感じた。彼は噛みついてくるだろうね。こちらには刺す棒がありますからね。歩いて行って見つけ次第、あなたはそれを刺せばいい。こんちくしょうはバカに利口なやつで、あべこべにあなたの方へ駆け出してきて、股の下から逃げて行きます。あいつの毛皮は油のようにすべっこい。私は今までこれほど多くの珍しいことが世の中にあろうとは知らなかった。海辺にこんな五色の貝殻があったり、スイカにこんな危険性があったり。私は今の先までスイカは水菓子屋の店に売っているものとばかし思っていた。私どもの砂地の中には大潮の来る前にたくさん羽魚が集まってきて、ただそれだけが跳ね回っています。アオガエルのように二つの足があって。ああ、ルントゥの胸の中には際限もなく不思議な話がつながっていた。それは普段私どもの行き来している友達の知らぬことばかりで、彼らは本当に何一つ知らなかった。ルントゥが海辺にいるとき、彼らは私と同じように高塀に囲まれた屋敷の上の四角な空ばかり眺めていたのだから。惜しいかな、正月は過ぎ去り、ルントゥは彼の郷里に帰ることになった。私は大泣きに泣いた。ルントゥもまた泣き出し、台所に隠れて出て行くまいとしたが、ついに彼の父親に引きずり出された。彼はその後、父親にことづけて貝殻一つ積みと見事な鳥の毛を何本か送ってよこした。私の方でも一二度品物を届けてやったこともあるが、それきり顔を見たことがない。現在私の母が彼のことを持ち出したので、私のあの時の記憶が稲妻のごとくよみがえってきて、本当に自分の美しい故郷を見極めたように覚えた。私は声に応じて答えた。そりゃ面白い。彼はどんな風です？あの人かえ、あの人の景気もあんまり良くないようだよ。母はそう言いながら部屋の外を見た。おや、また誰か来たよ。木器買うと言っては手当たり次第に持っていくんだから、私がちょっと見てきましょう。母が出て行くと、門外の方で四五人の女の声がした。私は本あるをそばへ呼んで、彼と話をした。字が書けるか、この家を出て行きたいと思うか、などということを聞いてみた。私どもは汽車に乗って行くのですか？
汽車に乗って行くんだよ。
船は？
まず船に乗るんだ。
おや、こんなになったんですかね。おひげがまあ長くなりましたこと。
一種尖ったおかしな声が突然わめき出した。私はびっくりして頭を上げると、頬骨の尖った唇の薄い50前後の女が一人私の目の前に突っ立っていた。袴もなしに桃引き履きの両足を踏ん張っている姿は、まるで聖月のコンパスみたいだ。私はぎょっとした。
わからないかね、私はお前を抱いてやったことが幾度もあるよ。
私はいよいよ驚いたが、いい塩梅にすぐ後から母が入ってきて、そばから、この人は長い間外に出ていたからみんな忘れてしまったんです、お前覚えておいでだろうね、と私の方へ向かって、これは筋向こうのヤンアルサオだよ。そら、豆腐屋さんの。
おう、そう言われると思い出した。私の子供の時分、筋向こうの豆腐屋の奥に一日座り込んでいたのが、確かヤンアルサオとか言った。彼女は近所で評判の豆腐製紙で、おしろいをコテコテ塗っていたが、頬骨もこんなに高くはなく、唇もこんなに薄くはなく、それにまたいつも座っていたので、
こんな分回しのような姿勢を見るのは私も初めてで、その自分彼女があるためにこの豆腐屋の商売が繁盛するという噂を聞いていたが、それも年齢の関係で私は未だかつて感化を受けたことがないからまるきり覚えていない。ところがコンパス製紙は私に対して甚だ不平らしく、たちまち侮りの色を表し、さながらフランス人にしてナポレオンを知らず、アメリカ人にしてワシントンを知らざるをあざけるがごとく冷笑した。忘れたの？出世すると目の位まで高くなるというが本当だね。いいえ、決してそんなことはありません。私は慌てて立ち上がった。そんならしゅんちゃん、お前さんに言うがね、お前はお金持ちになったんだから引っ越しだってなかなかご大層だ。こんなガラクタ道具なんかいるもんかね。私に譲っておくれよ。私ども貧乏人こそ使い道があるわよ。私は決して金持ちではありません。こんなものでも売ったら何かの足し前になるかと思って。おやおや、お前は結構なお役目さえも捨てたという話じゃないか。それでもお金持ちじゃないの？お前は今三人のおめかけさんがあって、外に出るときには八人かずきの大かごに乗って、それでもお金持ちじゃないの？ほほう、なんとおっしゃろうが私を騙すことはできないよ。私は話のしようがなくなって口をつぐんで立っていると、まったくね、お金があればあるほどチリッパ一つ出すのは嫌だ。チリッパ一つ出さなければますますお金がたまるわけだ。コンパスはむっとして身をひるがえし、ブツブツ言いながら出て行ったが、なお行きがけの打賃に母の手袋を一揃え、素早くかっぱらってズボンの腰にねじ込んで立ち去った。その後で近所の本家や親戚の人たちが私を訪ねてきたので、私はそれに応酬しながら暇を盗んで氷をまとめ、こんなことで3、4日も過ごした。非常に寒い日の午後、私は昼飯を済ましてお茶を飲んでいると、外から人が入ってきた。見ると思わず知らず驚いた。この人は他でもないルントゥであった。私は一目見てそれと知ったが、それは記憶の上のルントゥではなかった。身の丈は一倍も伸びて、紫色の丸顔はすでに変じてどんよりと黄ばみ、額には溝のような深じわができていた。目元は彼の父親そっくりで地膨れがしていたが、これは私も知っている。海辺地方の百姓は年中潮風に吹かれているので、みんながみんなこんな風になるのである。彼の頭の上には破れたスキラシャ帽が一つ、体の上にはごく薄い綿入れが一枚。その着こなしがいかにもみすぼらしく、手に紙包みと長ギセルを持っていたが、その手も私の覚えていた赤く丸いふっくらしたものではなく、荒っぽくザラザラして松皮のような裂け目があった。私は非常に興奮して、何と言っていいやら、あ、ルントゥさん、よく来てくれた、とまず口を切って、続いてレンジのごとく湧き出す話、角取り、飛び魚、貝殻、モグラ。けれど結局、何かに弾かれたような具合になって、ただ頭の中をぐるぐる巡っているだけで、口の外へ吐き出すことができない。彼は、のそりと立っていた。顔の上には喜びと寂しさを表し、唇は動かしているが声が出ない。彼の態度は結局敬い奉るのであった。旦那様、と一つはっきり言った。私はぞっとして身震いが出そうになった。なるほど、私どもの間にはもはや悲しむべき隔てができたのかと思うと、私はもう話もできない。彼は頭を後ろに向け、水春や旦那様にお辞儀をしなさい、と背中に隠れている子供を引き出した。 これはちょうど30年前のルントゥと同じようなものであるが、それよりずっと痩せ基盤で、首の周りに銀の輪がない。これは5番目のせがれですが、人様の前に出たことがありませんから、はにかんで困ります。母は本あるを連れて2階から降りてきた。大方我々の話し声を聞きつけてきたのだろう。ルントゥは丁寧に頭を下げて、お奥様、お手紙をありがたく頂戴いたしました。私は旦那様がお帰りになると聞いて、何しろ、はあ、こんな嬉しいことはございません。まあ、お前はなぜそんな遠慮深くしているの。千にはまるで兄弟のようにしていたじゃないか。やっぱり昔のように、しゅんちゃんとおいいよ。母親はいい機嫌であった。奥さん、今はそんなわけにはいきません。あの自分は子供のことで何もかもわかりませんでしたが。ルントゥはそう言いながら子供を前に引き出してお辞儀をさせようとしたが、子供は恥ずかしがって背中にこびりついて離れない。その子は水春だね、5番目かえ。みんなウブだから怖がるのは当たり前だよ。本あるがちょうどいい相手だ。さあ、お前さんたちは向こうへ行ってお遊び。本あるはこの話を聞くとすぐに水春を差し招いた。水春はにわかに元気づいて一緒になって駆け出していった。母はルントゥに席を勧めた。彼はしばらくうじうじしてついに席に着いた。長ギセルをテーブルのそばに寄せかけ、一つの紙包みを持ち出した。冬のことで何もございませんが、この青豆はうちの庭で乾かしたんですから、旦那様に差し上げてください。私は彼に暮らし向きのことを尋ねると、彼は頭を揺り動かした。なかなか大変です。あの下の子供にも手伝わせておりますが、どうしても足りません。世の中は四十ごたついておりますし、どちらを向いてもお金のいることばかりで法図が知れません。実りが悪いし、種物を売り出せば幾度も税金をかけられ、元を削って売らなければ腐れるばかりです。彼はひたすら頭を振った。見ると顔の上にはたくさんのシワが刻まれているが、石像のようにまるきり動かない。多分苦しみを感じるだけで表現することができないのだろう。しばらく思案に沈んでいたが、キセルを持ち出してタバコを吸った。母は彼の多忙を察して明日すぐに引き取らせることにした。まだ昼飯も食べていないので台所へ行って自分で飯を炊いてお上がりと言いつけた。後で母と私は彼の境遇について探索した。子供は増えるし、飢饉年は続くし、税金は重なるし、土肥や兵隊が乱暴するし、管理や地主がのしかかってくるし、すべての苦しみは彼をして一つのデクとならしめた。いらないものは何でも彼にやるがいいよ、勝手に寄り取らせてもいい、と母は言った。午後、彼は入り用のものをいくつか寄り出していた。長テーブル2台、椅子4脚、香炉と食台1対ずつ、天秤1本。また、ここに溜まっているわらばいもいるのだが、私どもの村では飯を炊くときわらを燃料とするので、その灰は砂地の肥料に持ってこいだ。私どもの出発前に船をよこして摘み取っていく。晩になって私どもはゆっくり話をしたが、格別必要な話でもなかった。そうして次の朝、彼は水春を連れて帰った。9日目に私どもの出発の日が来た。ルントゥは朝早くから出てきた。今度は水春の代わりに5つになる女の子を連れてきて船の見張りをさせた。 その日は一日忙しく、もう彼と話をしている暇もない。来客もまた少なからずあった。見送りに来た者、品物を持ち出しに来た者、見送りと持ち出しを兼ねてきた者などがごたごたして、日暮れになって私どもがようやく船に乗った時には、この牢獄の中にあった大小のガラクタ道具はきれいに一掃されて、ちりっぱ一つ残らずがら空きになった。船はずんずん進んでいった。両岸の青山は黄昏の中に新退職の装いを凝らし、皆連れ立って船尻の小杖に向かって退く。私は戦争によって外のぼんやりした景色を眺めていると、たちまち本丸が質問を発した。おじさん、私どもはいつここへ帰ってくるんでしょうね。帰る？お前は向こうに行き着きもしないのに、もう帰ることを考えているのか。あの水春がね、自分の家へ遊びに来てくれと言っているんですよ。本あるは黒目がちの目を見張ってうっとりと外を眺めている。私どもは薄ら眠くなってきた。そこでまたルントゥの話を持ち出した。母は語った。あの豆腐製紙はうちで荷造りを始めてから毎日きっとやってくるんだよ。昨日は灰だめの中から皿小鉢を十いく枚も拾い出し、論判の挙句、これはきっとルントゥがうずめておいたに違いない。彼は灰を運ぶとき一緒に持ち帰るつもりだろう、などと言って、このことを非常に手柄にして、犬じらしをつかんでまるで飛ぶように駆け出していったが、あの天足の足でよくまああんなに早く歩けたものだね。犬じらしは私どもの村の養鶏の道具で、木板の上に木柵をはめ、中には餌を入れておく。鶏はくちばしが長いから柵を通してついばむことができる。犬は柵に鼻が使えて食うことができない。ゆえに犬じらしという。だんだん故郷の山水に遠ざかり、一時はっきりした少年時代の記憶がまたぼんやりしてきた。私は今の故郷に対して何の未練も残らないが、あの美しい記憶が薄らぐことが何よりも悲しかった。母も本あるも眠ってしまった。私は横になって船底のせせらぎを聞き、自分の道を走っていることを知った。私はついにルントゥーと隔絶してこの位置まで来てしまった。けれど私の後輩はやはり一脈の木を通わしているではないか。本あるは水春を思念しているではないか。私は彼らの間に再び隔てができることを望まない。しかしながら彼らは一脈の木を求むるために、すべてが私のように神苦転々して生活することを望まない。また彼らのすべてがルントゥのように神苦麻痺して生活することを望まない。またすべてが別人のように神苦放落して生活することを望まない。彼らは私どものまだ経験せざる新しき生活をしてこそ叱るべきだ。私はそう思うとたちまち恥ずかしくなった。ルントゥが香炉と食台がいると言ったとき、私は内々彼を笑っていた。彼はどうしても偶像崇拝で、いかなる時にもそれを忘れ去ることができないと。ところが、現在私のいわゆる希望は、私の手製の偶像ではなかろうか。ただ彼の希望は、遠くの方でぼんやりしているだけの相違だ。夢うつつのうちに、目の前に伸びろい海辺の緑の砂地が展開してきた。上には花田色の大空にかかるまんまろの月が黄金色であった。希望は本来 あるというものでもなく、なしというものでもない。これこそ地上の道のように、初めから道があるのではないが、歩く人が多くなると、初めて道ができる。